鉄道大好きもぐたん、こんにちは。コロナでうんざりしている鉄道大好きなもぐたんです。前回の続きをご紹介するつもりでいましたが、急遽近場のお出かけはいかがという内容にさせてもらいました。よかったらお付き合いください。コロナのまん延防止という観点からなかなか外出が難しい状況が1年半も続いておりますが、皆様はこうしたストレスはどのように解消なさっておられますか？身近に車を所有しておられる方がいらっしゃいましたら、ちょっとお出かけもさほど難しくないのでしょうが、私のように徒歩か公共交通機関でしか移動ができないものにとってはなかなか。そんな私ですが、去年の今頃よりは公共交通機関の利用に対する考え方が寛容的になったと申しましょうか。単に私がなし崩しているだけかもしれませんが、短時間であればバスや電車の利用もありとなってきたように感じています。まああくまで個人的な見解であることをお断りさせていただきます。あしからず。そんな状況を加味して、近場で県内で1時間以内の外出ならいいかなといろいろ行き先を考えてみました。浜名湖北部へ行き、ウォークも考えましたが、自宅から高塚駅まで歩いたとしても新所原から20分程度、三日目までも20分程度かかりますので、まあなんとか目標の片道1時間以内には入ります。帰りはコスタ浜名湖から閑散寺へ船へ移動し、動物園前間からバスで戻るもよし、西ヶ島から、天浜線で利用して新浜松駅へ向かうもよし、あれこれだと浜松駅から高塚へ電車で移動して歩いて帰ればギリギリ1時間かもしれないけれど、バスで帰ると1時間半近くかかることになるからな。じゃあ他には何かないかな。久々に奥山に行こうか。春野や森とか天竜もウォークにはいいかも。いずれも1時間の乗車期間を考えると結構ギリかな。じゃあ思い切ってアイラの方へ向かおうかな、何度も考えました。ですがなかなか思い浮かぶような案が出せませんでした。その時ふっと思いついたのが八田山へ行こうかなでした。車で出かける方がほとんどとなった昨今、初詣の時期すらバスの運行がなくなってしまった八田山なので、一番近い愛の駅から徒歩で向かうのがいいんじゃないかと思いついた次第です。これならバスでも20分ではちょっとで乗れるし、片道3キロちょっとで道のりで歩く軽いウォークも達成できます。さらに名物の団子も食べられますし、正直なところ団子を食べるのが一番の目的かもしれませんね。こんな経緯で出かけてきました方、八田さんをご紹介します。梅雨入りが早くて予定していた日時の天候次第では流れるのを覚悟していましたが、無事天候にも恵まれましたので、8時半に浜松駅在来線改札で同行してくれる方と合流しました。切符を購入してホームに上がると、都合よく発車直前の列車に乗れましたので、乗客があまりいないあたりでなるべくドアに近い駅を確保しました。早めに乗り込んでいると後から乗車された方が近くに座られる可能性も高まりますが、発車まであまり間がないタイミングで空間の広い場所を選べば、少なくとも次の駅までは近くに人がいない状況を確保できるかなといった計算がありました。嘘です、単なる偶然です。でもできる限りドアの近くで、駅に到着するたびに空気の入れ替えが比較的場所を選ぶのは悪くないかなとは思います。ただしドアのどちらかが開くかは駅によって異なるので、そのあたりまで考えるのはちょっと。上りなら多分進行方向左手の方がドアの開閉が多いと記憶していますが、あまり自信はないですね。さてそんなこんなで物資列車に乗り込んだ後は、なんと同行してくださった方の道案内となりました。通常は自分で車を運転して出かけてしまうので徒歩で行くのは初めてとのことでしたし、あいの駅の利用を初めてということでしたので、結局多分あっちとか多分左なんて全く役に立たないガイドでしたが、このあいの駅は2002年に日本で開催されたワールドカップサッカーの会場エコバスタジアムの最寄り駅ということでしたので、新設されたためまだ20年程度の歴史しかなく、老朽化した駅舎の建て替えで 多く採用されている走る駅です。要するに駅の改札などが地上面にあるのではなく線路をまたぐ橋の部分にある構造ということですが、この駅の特徴はすぐに横を新幹線の線路が通っている関係から、在来線と新幹線をまたぐ形で連絡通路が設置されている点です。私のような鉄道好きにとってはこの連絡先の上で一日過ごすも悪くないなんてついつい思わせてしまいます。コロナの影響から指物東海道新幹線も運行本数が減少しており、お盆とか年末年始の需要期の半分ぐらいしか走っていないのではないかなとは思いますが、それでも上り下りが駆け抜けていく姿はなかなか見応えがありますよ。騙されたと思ってぜひ一度、多分本当に騙されたと感じられる方が大多数だと思いますが、新幹線の線路を下に見ながら南口へ向かい、エスカレーターまたはエレベーターで地上へ、階段でもいいですが通常の駅より高いので段数が結構あるので要注意ですよ。地上に起きたらエコパと書かれた方向へ向かいます。信号機のある交差点を直進方向に進めばエコパの施設に行けますし、左に曲がれば1号線や袋井の北部地区へ行けます。私たちは右に曲がり、理工学大学だったかなのある方向へ息を切らせながら坂道を登ります。実際はそれほど急とはいりませんし、長さも数百メートル程度ですので、ウォーキングと割り切ればさほどきつくはないと思いますよ。ただし夏場の暑い時期は熱中症にご注意ください。反対に寒い時期は厚着をして厚歩き始めますが、坂の途中で一足分厚いコードを脱がないと後で汗が冷えてとても難臭しますので、汗対策もご考慮くださるよう念のためご忠告させていただきます。坂のピークを越えるとすぐに下り始め、信号機のある交差点が見え始めます。途中カーブしているのでピークから見えないと思います。念のため、見えてきた信号機を左折すればあと1キロ程度で目的の八田沢への参道に到着です。左折した道路は道幅はあまり広くないですが、通り抜けの車が多く進行しているので手引きして歩かれる場合は車の設計に気づかれたら少し避ける方が無難かもしれません。また私が強い車で運転して出かけた頃に比べれば幾分と道路が整備されていたのでそれほど神経質になる必要はないと思いますが、念のため車には注意を払われた方が無難かと思います。信号機の交差点を左折すると確か右手に小川が流れており、桜の木もあったように記憶しておりますが、次に道路から離れてしまったように思います。季節によっては桜をめでることができるかも。この辺りはお茶の産地である菊川、掛川の近くに当たるため周囲にはお茶畑が広がっている。多分今でもそうとは思いますが今回確認するのを忘れましたはずで、霜が遅くなるのを防ぐため上空に、扇風機が設置されていたはずです。当然のことながら空中に扇風機を設置することはできないですから、畑に通信柱を立てその上部に取り付けてあったような覚えがあります。今ではどうなのかな、ちょっと興味はありますが今回確認するのを忘れたので次回はぜひ確かめていきたいです。この通りの道沿いには冬場になるとみかんの無人販売場が何箇所かでき、母に車を止めるように要望された覚えが何とかあります。そんな困難の思い出に浸りながら歩くうちに名物団子の工場が見えてきます。ここで販売しているなら八田山まで行かないで引き返してしまいそうです。この先も道路は掛川方面へ続いているので山道方面へ右折というか右斜め前方向に行かなければならないのですが、参拝客があまりいない時期でしたのでどこが山道に通じる道がよくわからず通り過ぎてしまいました。もし軽い上り坂になっていたら要注意です。車が通る左かな、カーブを感じたらまず通り過ぎたと判断されて間違いないです。ご参考なさってください。山道へ向かう道も若干上り坂になりますが車はまず通りませんから、この辺りが判断残業になると思います。少し戻って近くにおられた方に確認し山道へ登れることができました。パチパチ拍手。ともかく人があんまりいません。コロナの影響からかそれとも時期的な問題かいずれかは分かりませんが参拝客はほとんどいませんでした。私が訪れない頃訪れた時は山角に大きなわらじかかけてやったように思ったので同行してくださった方に確認をしてもらいましたが、そうしたものはなさそうです。 阿吽の像はあるようなのですが、参道に入った左手で何か工事をしていたようですが、どういうものかは分かりませんでした。1年後は何か新しい建物が現れるかもしれませんね。昔話をしながら参道を歩いているうちに階段に当たります。右側に俗に言う女坂もありますが、正直とてもきつい坂で、私が階段の方が楽かなと思います。ただ車椅子だと階段は無理なので、右手の坂を利用することになりますが、押して上がるのはとても大変ですよ。以前祖母は車椅子で押し上げた時に、本堂まではとてもとてもと後悔した覚えがありますから。ちなみに以前は参道で全て砂利式だったと思うのですが、今では舗装されているんですね。多分だバリアフリーに考慮した結果だと思うので、もしかすると階段を迂回するルートを もっと歩きやすくなったかも。今度助けてみようかな。さて余談はともかく、階段は150段ほど一気に上がります。途中左かな、少し曲がるものの踊り場にはあまり広くなく、一段の高さもそこそこある階段を息を弾ませながら登ります。やりやりこれで階段も終わったかとほっとしたのもつまかの間、さらに数十段階段があるとのこと。実は階段を登り切ったつもりで、右手に手水があると思うから右手にそちらをお願いしますと頼んだのですが、手すりなんて見当たらないとのこと。この時間違えたと真剣に悩んでしまいました。目の前にまた数十段の階段があると言われて、初めて段数の記憶違いだろうという間違いに気づきました。よくよく考えてみますと、この時記憶していた150という数は大人になって数えたものではなく、幼少の頃までとは言わないまでも10歳ぐらいの頃に数えたものだといただけていることで推察しました。この頃かな、本堂などの施設を再建されており、以前の場所よりかなり奥まった位置に本堂が移転されていたため、階段が増えたというわけでした。再建後何度も訪れたものの、子供と頃とは違って一時段数を数えるなんてことはしないため、幼い頃のレイアウトで数えた数を記憶していただけのようです。そんなこんなでお参りを済ませた後、寺領内の配置などいろいろ同行者さんに教えてもらいました。こうした方面での増資の深い方なので、私の知らないことを丁寧に教えてくださいましたが、残念ながらそのほとんどは記憶の片隅にすら残ってくれなさかったそうです。しくしく、あとは階段を降りて団子団子団子、歩きにくい階段をの降りていく途中に救出神社があると分かり、そこにお参りをしてきましたが、疫病などの ご利益があるのかとの説明文を意思を思わず、祈りの本気度が高まりました。弁天社や医者の堂を除いて、いよいよの目的の団子にようやくたどり着きました。自動販売機で団子の券を購入して、ほとんどのお客さんがおられない休みのところでお茶と団子の堪能です。いやー2年ぶりかな、満足満足です。一息入れた後、お土産用の団子を取り、いざ愛の駅へ向かいます。さてここでクイズです。今回私は団子を何回繰り返したでしょうか。まあ正解なさっても意味はありませんが、お暇を持て合わせた方がおられましたらぜひ確認してみてくださいね。きっと良い暇の潰しになりますから。階段を下り、参道をくぐり、今度は迷うことなく鮎の方面へ向かいましたが、もっと近道はないかななんて同行者さんと話しながら、食事のできそうなお店を探しながら歩きます。エコバが過ぎたあたりに、以前は何店か食事のできるところがあったのですが、今回はお休みが1店舗あっただけで、他には何も見当たらなかったようです。お昼を過ぎましたので、空腹を抱えつつ、昨年はかなり新たに開業されたお中の御栗屋駅に向かいました。別に出かける意味はないのですが、東京の目標を大幅に上回る JR 全線乗車の次なる目標、県内の電駅降車、各ホームに降りただけでなく駅舎の外に出ることをしてみようと考えたからです。ジュビロスタジアムまで徒歩で行けるという話なので、その途中で何か食事ができそうなお店があるのではと思ったのですが、工場街のほぼど真ん中に駅があるからか、そうしたお店は見当たらないようです。コンビニすら遠く見えるのがそうかなという感じでしたので、次の電車は間に合うように早めに引き換えたつもりが、なんと切符を購入している時に無情にも列車が入線してきて、ホームに降りた時は列車の影も形もありませんでした。しくしく、ダイヤを確認していなかったのですが、日中にもかかわらず結構本数があったようです。やむなく次の列車までホームにたたずんでいましたが、それはそれで満足。 空腹を抱えたまま浜松まで戻ってきたのはランチのラストオーダーの時間が迫っているため、複合施設などのお昼休みを取らない店舗でしか食事ができそうにないと判断したからです。どこに行こうか随分迷いましたが、煙突百貨店のレストフロアを改修してから一度も利用していないので、今日はそこを行ってみようかなとふらふら煙突へ向かいました。綾野駅への往復6キロはちょっとはそこそこ峠越えがありましたし、本堂まで200段程度の階段を上り下りせなければならず、コロナの影響からが運動不足もありますし、さらに空腹も手伝って冷えだけでなく、本当にフラフラと煙鉄にたどり着いた気分でした。そんな私へのご褒美、なんと大好きな大北海道展が開かれているではないですか。いや、一気に気分が盛り上がっちゃいました。ダメ元で北海道展に開催している会場へ向かい、ラーメンが食べられるか確認したところ、コロナにかからず食べられるとのこと。もう何を食べようかなんて迷う必要は全くありません。ホタテバターラーメンまっしぐらです。最後はちょっとコロナを失敗してお出かけ計画をしましたのにと思わなくはないですが、まあ現在は無事ではなので、まあいっか。無論北海道スイーツはゲットしてきましたよ。愚かな木段の時期1位でした。次回は島並に引き続き出かけた鉄旅ネタをご紹介させていただく予定です。最後までお付き合いいただきたましたい方々ありがとうございました。今回はこれにて失礼します。